Sound set. アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2325回1月17日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。17日は関西に住む者としては阪神淡路大震災のことを思い出してしまう日なんですけども、今日も平和に過ごせることを祈っています。今週から新しいオープニングテーマです。猿も木から落ちるです。三浦さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。ちっちゃい頃はよくどこの木でも登ってた記憶があります。今木登りしている子供、私は見たことがないんですよね。少年少女よ、木に登ろうぜ。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。阪神淡路大震災の時に高速道路からギリギリ落ちずにいたバスがあるんですけれども、運転手さんが今でも現役で運転されてると聞いて少しほっこりしたニュースを見ました。落ちないバスというのが受験生に人気があるそうで、受験頑張ってください。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。大阪の箕面といえばお猿で有名なんですが、最近はあまりいないそうです。餌を山の中に移して猿を保護するようにしているようです。久しぶりに箕面の滝に見に行きたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。誰でも応募か、 iPad が当たるノートンのお年玉キャンペーンという記事が出ていました。お正月早々にいろんなキャンペーン始まるだろうなと思ってたら、こういうキャンペーンが始まっています。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてるんですけども、 iPad 当たるそうですよ。
欲しい。
欲しいですね。
欲しいんですよね。今日も息子から新しい iPad とか Apple Pencil 使いたいから買ってとかっていろいろせがまれたので、私も新しいのと交換してほしいなと思いました、
はい、それはお子さんにねだられるけどご自身も欲しいということ？
あ、そうですよ、はい、基本はこういうところでもらったものを優先して私が使って、はい、今使ってるやつを、
あ、お下がり的に回すという。
あ、そうですね、はい。
昨年の10月に第10世代の iPad が発売になってますから、現在でも Apple のオフィシャルサイトを見れば第10世代と第9世代は併売されてますので、第9世代といえど現行品です。第9世代画面の大きさ 10.2 インチ、対して第10世代は 10.9 インチです。積んでる CPU も第9世代が A13 バイオニックチップに対して第10世代は A14 バイオニックチップです。 64GB のモデルです。これはセキュリティソフト大手のノートンの日本法人がやってるツイッターキャンペーンです、ツイッターユーザーであれば誰でも応募可能ということです。ノートンのツイッター公式アカウント、@ノートンジャパンで豪華商品が当たるキャンペーンということです。と、1月26日までの期間限定キャンペーンで、ノートンの公式ツイッターアカウントをフォローした上で対象ツイートをリツイートすることで応募したことになります。引用リツイートを行うことで当選する確率が上昇する模様ということで紹介されました。
はい、わかりました。引用ツイートさせていただこうと思います。
すみれさんもぜひ。
そうですね。まあ iPad あるんでまだそんなに欲してはいないんですけど、ね、はい、あ、iPad mini だったらちょっと欲しいなって。
そんな iPad mini 欲しい人とブツブツ交換すりゃいいじゃないですか。そんななかなかないと思うけど、
ね、無印第9世代の 64GB と交換してくれる人いますかね。
スミレさんが持ってたやつ欲しいって言う人いるかもわからない
です。そうですかね。
なかなか。このキャンペーン、iPad だけじゃなくて、任天堂スイッチで有機EL モデル、それにリングフィットなどがついたセット、そういったものなどいろいろ当たるということなんで、ぜひノートのキャンペーンのページをご覧になってみてください。キャンペーンのタイトルに100万円分フォロー&リツイートでって書いてありますからね。他にいろいろなもん当たるんでしょうね。iPad 何人に当たるんでしょう、これ。
11名って書いてありますね。
そうですか。さっきの任天堂スイッチとリングフィットのセットは8名さんに当たる。
そうですね。 リングフィットって言えば、三浦さん、お正月7日間チャレンジのバッジは取れたんですか？
アップルウォッチアクティビティですね。
これが、こう、なかなか取れないのよね。7日間連続ですからね。
あ、そうですよね。
うん、でも、今時点で6日間連続で取れてるので。
あ、じゃあ明日やれば、
はい、明日やれば、うん、あと1日なので、明日はもう何が何でも走ったりしたいと思います。
お、
獲得したいと思います。獲得したらツイートさせていただきます。
はい。1月チャレンジっていう分ですよね。
はい。
あ、私も見たけど、まだ取れてないですね。
うん、うん。
なんかエクササイズ新記録200分ってあるんだけど、いつそんなんやったら全然記憶ないんやけど。
それだけ仕事中も、まあまあ、体使ったってことじゃないでしょうか。
でもエクササイズしててせんとあれは計算されへんと思うけど。
いや、そんなことないですよ。
そうですか。
うん。へえ。それなりに動いてると、あ、これエクササイズ扱いっていうのがあるので。
あるんですか？
はい。日常生活もそのまま取られますので。
ね、なんか、Tポイントとかに変えてくれへんかな。すごい思うわ。
あ、まあ確かに。それはそれで良さそうだね。
Tポイントやったらめっちゃ頑張るでしょ。
そうですね。
なんか。
思います。
Tポイントじゃなくても、Apple ID にチャージしてくれるとすごく嬉しいですよね。
ね、そうだね。
たらええけど。
本当よね。
まあ iPad の新しいの欲しい方多いと思いますね。ぜひ見てください。今度は MacBook Pro のお得に買えるお話ですけど、やはり iPhone マニアさんの記事で紹介します。インテルプロセッサー搭載、16インチ MacBook Pro の超特価セール開催、秋葉館という記事でして、秋葉原にあります、Mac ユーザーにもおなじみの秋葉館さんね、お店ですけども、ここがインテルプロセッサーの MacBook Pro 11インチ特価セールを1月31日午後8時まで開催するという記事でした。
これは中古ですよね。良品とか書いてあるので。
そうですね。1台ごとに既存状態や付属品の有無が異なりますとありますから。おおむねだいたい12万円後半から13万円、14万円届くあたりがお値段のあたりになってますね。M1、M2 登場する前までは最高峰だったわけですからね。
現状でも M1 系のプロセッサーだとうまく動かないアプリとか、はいはい、プラグインみたいなの使われてる方にはこちらの方がまだいいのかなという感じはしますね。
ありますしね。個人事業主でも確定申告前にとりあえずなんか買って焼却できるものを登録しようみたいなお話になってきたらこれ言っとこうかみたいな感じありますかね。
ああ、そうですね。20万円未満ですからね。
あ、20万円未満。あ、
だからちょうどいい感じ。まあ、進めてもしょうがないけど。
いやいや、いや、進めてください。秋葉館さんこうやって売ってるわけです。
あ、そうね。なおかつ、ストレージが SSD1 テラなんで、そこそこ積まれてるの。
うん、ごめんなさい。これはね、1テラかどうか、ものによりますよ。
あ、ものによるのか。
あ、そうですね。512とかいろいろありますから。
失礼失礼。そうですね、はいはいはい。
前このモデル憧れてたっていう方なんかはいいんじゃないですかね。
うん。そう思います。うん、
このタイミングでっていう感じでね。
ノッチは絶対許せないっていう方にもおすすめですね。
ああ、そうですね。
なるほど。
それは私よくわかるな。ノートパソコンにも読みはんとこも。そんなお得なお買い物のお話の後、働きやすい職場のお話がありますよ。これも iPhone マニアさんでご紹介します。働きやすい職場ランキングで Apple が100位外へ転落という記事でした。企業の口コミサイトグラスドアが毎年公開している働きやすい職場ランキングというものがあります。この2023年版といいますか、多分2022年中のいろんなものを見た上で作られたランキングなんでしょうね。Apple は100位外へと転落しているということで。去年は56位だったんですって。
お
ー。その前は31位だったんですって。
おー。
あかんやん、どんどん落ちてるやんと思いますけど。ねえ。
必ずしもアップルの働きやすさのクオリティが落ちてるとは限らないんで、他の会社がより良い方向に行ってたりしたら相対的に下がっているだけっていう。
なるほど、
ね。可能性もなくはないっていう。
匿名レビューを分析して5ポイントスケール評価、つまり 5.0 が非常に満足で 1.0 が大いに不満という評価単位で測ったようです。アップルほど大きい会社で働けたら少々のことやったらもう我慢しちゃうみたいな人いるのかな？
まあそういう人もいらっしゃいますよね。あとちょっとどういう基準で取られてるかっていうのは中身まで見てないなんて見えないですけど、で、去年はいろいろ幹部社員の人がいろいろクレーム言ったとか、組合の関係でいろいろとごたごたあったので、そういうのが絡んでるとすると下がっちゃったのかなと予想ですけどね。
世の中にこれ以上働きやすい職場はないなんていうものに出会えるのかどうかっていうことを時々思ったりしますけど、ないものねだりなのかな、ひょっとしたらっていう。
とはいえ、なんていうか、より良いものをっていう風に追求していくこと自体は、やっていかないと、いつまで経っても進歩がないのでっていう。ま
あ、そうですよね。それと、個々人によって感じ方が違うから、それは、この人によってこの職場合うけど、この人が来たら、やっぱり辛いっていう意見でね、なるとかあるでしょうか。どうですか、お仕事中、たまに音楽でも聴きたいなとかなりませんか？ならないですね。
いや、なりますよ。
なるんですか？
うちは別に集中できるんであれば、それは許されています。はい、というか、ほんまに、テレワークなので、
あ、お家で？
家でやれるときは別に BGM として鳴らす分には集中力切れないので、はい、大丈夫ですけど、あ、でも前も言ったように、はい、私自身はそんなに聞かないです。はい、なんでかというと、ちょっとした音楽でも気になってそっちに
集中
できないタイプ。なので、うん、私は聞かないですけど、別に他の人が聞く分には問題はないですと。
スミレさんとどうですか？仕事中音楽聞けるんですか？
言うて、私の場合も、フリーランスのライターっていう意味ではテレワークなんで、
はいはい。
家で作業したりとかするときは、まあ音楽は聞いたりするときもありますね。ワンボタンの声流して、ああ、やっぱり噛んでしまったとか思うこともありますし。
いや、ちゃんと編集してるっちゅ。そんなそこまで出してないですよ。まあそんな音楽聴くといえば、アップルファンとしては、今は使う人減りますけど、iPod ですよね。そういう記事も iPhone マニアさんが先週出されてました。iPod のエミュレーターアプリ、TikTok でバイラルになり、ストアから取り下げという記事でしたが、まず、アップルのアップストアに、レトロポッドという iPod のインターフェースを模したアプリがあったんですよ。で、これが TikTok ですごい人気者になってしまって、アップルが、これ何がブームになってんのよ、何やこのアプリはみたいなことになったみたいで、削除ということになったみたいです。
なんか似たような話前にもありましたよね。
ありましたっけ？
学生さんか誰かが作った、はいはいはい、あのやつが、アップストアで、これはまあ公開できなかったのかな、
は
い、確か。
あれはね、確かできへんかった気がしますよ。
そうですよね。
はい、
う
ん、はい。これ iOS アプリとしてはちゃんと公開できてたみたいで、ダウンロード数が44万3000件。で、かなり人気アプリやったようですよ、これ。iPod の触感、デコボコ感、振動感を再現したアプリっていうことで、やっぱりそれが人気あったみたいです。Apple としては何でしょうね。自分とこの過去の商品がそういうふうにされてしまうのはよろしくないと判断したんでしょうか。削除してしまいましたということでした。
これ、記事の方でも触れられてますけど、
はい、
既存の Apple 製品、既存のインターフェース、既存のアプリなど、まあ類似したものは開発できないというふうに、まあ、なってるんで、そこに引っかかっちゃったんでしょうね。
あと100年ぐらいしてからもう一回出せばもう特許切れてたりしないですかね、
うん、そこまで行くともう出す人もいないと思いますけどね。
今の時代でもマニアによっては SP レコード聞いたりとか、まあ、若い方でも普通に LP レコードプレイヤー買って聞いたりというのがあるから、それは100年ぐらい経ったらあの iPod っていう扱いになってるかわからないですよ。
どうでしょう ね、
レトロなあんな機械で音楽聞いてたんだみたいな、それをブラウザーで再現したっていう iPod のインターフェースをっていうので、同じ iPhone マニアさんの記事で iPod のクリックホイール操作をブラウザーで再現、話題のサイトを試してみたっていう記事もありました。これ私もやってみました。URL はね、何やったかな？めっちゃ簡単な URL な。
iPod.js ですか？
そうです、そうです。iPhone のサファリの上でアクセスしてみると、これは iPod 第5世代かな？クリックホイールの上がカラーの液晶になってカバーフローが使えるタイプなんですけど、これブラウザーで iPod 再現しても自分の音楽を聴けるんかなったらそれ再生できないんですよ。どうするかっていうと、ブラウザー越しに Apple Music とか Spotify に自分のアカウントでログインして聴くというウェブページですね、これ。私 iPhone 12 Pro Max の大きさなんで、ちょっと iPod というにはデカすぎるような雰囲気がと思いましたので、これはまあ iPhone のもの小さいサイズでやるとリアリティ増すかなって思いました。セッティングでいろんなモデルの切り替えもできるってあって、そこではゲームが楽しめるということで、ブロック崩しが遊んでる絵もありましたね。番組で時々 iPod ネタが出てくると、もうさすがに iPod を今使ってる人はいないですかねみたいな私話題を出すんですけど、ソニーさんはこういう状況なんですよ。シンネットジャパンにあった記事で、ソニーウォークマンにハイエンドとコンパクトの新モデル、バッテリー性能向上へという記事が出ていまして、そもそも考えてみたら、まずソニーのウォークマンという音楽プレイヤーの革命的な製品が世の中に出て、それが79年7月1日から、それを追いかけるようにして出てきた iPod が一時的にはもうすごい売り上げ抜いて、 もうテープで音楽を聴く時代ではないみたいになったけど、今アップルから iPod の名を冠する商品が出てないじゃないですか。
まあそうですね。
ね、iPod たちがディスコンしてしまったんで。でもソニーは、このウォークマンをやめずに、今なお新商品を出すっていうのは、これはすごいなと。音楽プレイヤーの維持というか、最古参でありながら新モデルをまだ出し続けるという、さすがソニーと言わんばかりのね、うん、製品ですよね。
MD の末期のあたりだいぶ迷走してましたけどね。
そう、私 MD 通ってないから、MD 世代の方たちのやっぱり熱い思いって理解できなくて申し訳ないんですけど。
特に熱くはないですよ。
あ、そうですか。いや、なんか仕事先に若い子みんな来てて、MD なくしたとか、はい、よう話してたの聞いてたから、ああ、MD はみんな使うんやなと思ってたんですけど。うん、
使ってた世代、まあ私もその世代なんで、感覚的には、あ、カセットよりもだいぶ楽なやつが出てきてくれたぐらいの感覚なんですよね。
はいはい、何曲ぐらい入るんですか、あれ、1枚ディスクに。
最終的にどうなったかまでは覚えてないんですけど、最初の頃だと1枚で多分70分、60分とかそんなもんだったんじゃなかったかな。
ああ。
だから CDR と変わんないぐらいですね。
CDR ってそんなに入らなかったんですか？
CDR も74分とかですよね、最高で。
あ、そうかそうか。ウェブで入れると。普通の CD と一緒なのか。MP3 で焼いたらもっといっぱい曲入ったんじゃないですか？
あ、MD に入れる段階で、アトラックっていう MD 用の圧縮規格になってしまうんで、はいはいはいはい、まあ、だから MP3 で圧縮してるのと同じような感覚で突っ込んでたんですよね。
はいはいはい、ああ、それでもその60分ぐらいなんですか？
そう、そのぐらいだったんですよね。
へ、もっとたくさん入るんやと思ってました。うん、まあまあ、それぐらい分かってなかったんです。まあ、カセットテープに比べりゃね。
そうですね。まあ、便利なカセットが出てきたぐらいの感覚ですよ。本当に、使う側としては。
だって夏休みの旅行にカセットテープ20本も30本も持っていったんですよ。何してんやと思うでしょ？ラジカセで。それなんでかわかります？私も友達も。私も30本
も。ワンボタンの声ごっこをするためですか？
違いますよ。海でナンパするためにムード作るための音楽を持っていくんですよ。
そういうもんなの？そういうもんなんですね。
私の友達が車買ったばっかりで、山村若狭、若狭湾って日本海の海があるんですけど、若狭行かへんか、ああいうで、休み取れるかな、行くわ、言うて、一緒に車乗って行ってね、何の収穫もなくて帰るという、そんな青春でしたよ。はい、今回、ウォークマン NWZX700A300 という商品名が挙げられてますけども、お高い方のモデルで10万5千円前後、廉価の方のモデルで5万7千円、4万6千円っていう、あ、でも OS は Android 12.0 なんですね。
そうですね。まあ、汎用 OS でいいでしょうっていう、特にストリーミング再生とかもこの機種だと絡んでくるんで、
はいはいはい、
ネット繋ぐ部分とかのことも考えたら Android OS の方が楽だよねっていうところだと思いますね。
そうですか。もうこれぐらいの価格帯なんですね、今プレイヤー。
というわけでもないんでしょうけど、
そうですか。
生き残っていくためには、こういうハイレゾ対応とか高級機の路線に行かないと、スマホでええやんになってしまうと思うんですよ。
ああ、そうですね。いやー、まあ確かにね、中学生、高校生ぐらいのお年ですと、まだスマホが持てない人たちが、もっと廉価なものを買って音楽聴くとかなるかなと思ったけど、ゲーム機で音楽聴けるひょっとして今。
あ、まあ聴けると思いますし、ね、ただ、今は中高生でも普通に iPhone とか持ってますからね。
そこね。なんかあの、中学生でもなんか持ってない子結構いて悔しがってるみたいな話を聞くんですけど。
いや、さすがに今もう、あんまりないと思いますよ。
中世で携帯持ちますか？
あの、結局学校の連絡とかも LINE グループになってたりするところもあるらしいんで。
そうそうそうね。
持ってないとどうにもならないんですよね。
その状況の中、うちは渡してないんですよね、はい。中学生なんですけどね。
あ、そうなんですね。
でも周りは大体持ってるみたいですよね。はい、とは言っても、個人的にはちょっと早いかな。いろいろ悪いことにも使われるからな、みたいなところで、高校からかなというふうに私は思っておりますが、ちょっと時代遅れなんでしょうか、親としては。よくわかりませんが。
やはり iPhone デビューというお話までになっていくんでしょうか。
そうですね。あと、2、3年すると iPhone デビューが来ますので、私の iPhone が渡されていくと思います。
は
い、
あ、それでミニ買ってるんですか？
そんなことないですよ。そんなことない。ミニミニ兄弟はそういうことでは成立してないんですよ。
ゆくゆくはお子さんに渡す前提で小さいサイズって言われるから自分は小さいサイズ買ってるからって。
違うんですよ。違うんですよ。私がこのサイズ感が良かったからです。
そういうことですか。
そうです、そうです。はい。
最後に今年2023年に最初の AUGM 大阪開催のお知らせです。年明けてから参加者募集告知もしてるんですけども、開催日2023年3月4日です。タイトルが AUGM 大阪マーチ2023と言いまして、今回初めての場所なんですね。 AP 大阪茶屋町というところで、大阪にお住まいの方であれば梅田の駅降りまして、阪急梅田から少し東へ行ったところなんですけども、オフィシャルページに地図もありますので、そちらをご参照ください。3月4日土曜日お昼12時から夕方6時までです。登壇される方、当番組でもおなじみ IT ジャーナリストの野々下さん、我々番組レギュラーでいらっしゃいます大阪電気通信大学魚井先生、他ベンダーさんからはベルキンさん、TRA さん、ギルドデザインさんが今予定されています。他にも参加されるベンダーさんなどいらっしゃると多分思いますので、もう少しまた詳しい状況、日が経つと出てくると思います。無料で参加できますが、必ず参加登録必要ですので、アルファベットで AUGM で漢字でも、アルファベットでも大阪つけて検索してみてください。オフィシャルページが見つかりますので、そこで参加者登録してください。
なんかいい会場ですね。うん。駅前で。
うん。そうですね。
うん、また山村さんのタイムキーパーがあれですね。
そうや。3年ぶりにあれまた動かさなあかん。RD のまた勉強して。
作ったやつね。
作ったやつで。はい。どうしようかな。あれ動くかな。
一回ちょっとテストしてみないとです
ね。いや、それはテストしますけどね。
前回動いたけど、改良したいっていう話でしたっけ？そうですね。そんな話があったような。
パラメータをトライアンドエラーでその都度見つけてやってるっていう状況やったから、それはよろしくないなと。うん、外部で詰めてロータリースイッチとか、ディープスイッチで、もうセッティング出して、パッとこう切り替え、30分やったら30分、20分、20分で。作れるようにしたいなとは思ってたんですけど。
まあ、前々からの思ってた一番大きな改善点っていうか改善が必要な部分っていうのがあると思ってて、はい、割とみんな時間を無視してしまうっていうところが結構あれじゃないですか。そこはね。そう、山村さんが一生懸命音を鳴らしているけど誰も気づかないっていう。
そう、それはもう仕方ない、そういうもんやと思って。まあ、言わずもがなですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、検温、手指の消毒、および会場でのマスク着用、ご協力よろしくお願いいたします。新潟の内区です。第2323回でクリスマスに電話線切れにあった投稿を取り上げていただき、ありがとうございました。電話線が切れてから12日目の1月4日、突然修理に行けると NTT から電話が来ました。外出中だったのですが、後回しにされては困るので急いで帰宅しました。埼玉県から応援に来た NTT の方が寒風の中3時間近くかかり修理して直していただきました。電話回線、光回線が切れている間、 Mac に iPhone をつないで携帯回線でネットを使用していましたが、 iCloud をはじめクラウドサービスを利用していることもあってか、どんどん携帯のデータ量が使われていきました。データ量無制限のプランではなかったことや、だいたいどこの携帯会社さんも1日でたくさんのデータ量を使用すると速度制限をする場合がありますとの記載があり、恐る恐る使う状態になりました。 YouTube などの動画はデータ量が気になって見れませんでした。データ量無制限のプランを契約した方がいいのか、はたまた速度制限がかからないようにいくつか契約した方がいいのか、仕事に差し支えないようにするにはどう準備するといいのか、とても悩みました。特にいつ治るかわからないと言われていたこともあり、何日分用意するといいのかわからず困りました。結果的にはお正月明けすぐに直してもらったので、仕事への支障は少なかったのですが、電話線は社会の重要なインフラであり、電話線が切れないように対策していただきたいと思うとともに、切れた時の対策を考えておく必要を痛感しました。大雪の年は同様の電話線が切れる被害は出ているらしいのですが、今回は短時間で水分を含んだ重い雪が大量に降ったため、例年にはない大きな被害となったということらしいです。と、ナイクさんからコメントいただいてました。ナイクさん、またコメントいただきましてありがとうございます。年末から大雪でお住まいの方かなり大変なことになってるっていうお話いただいてました。以前のコメント、現在どうですか、また教えてくださいと私呼びかけましたら、即またこうして二つ目のコメントをいただきました。 NTT さんすぐ来てくださったんですね。
いやー、でもすごいですね。これはやっぱりインフラ屋さんの意地ですよね。
そうですよ。
まあまあまあ、それはそうでないと困るんですけどね、うん、まあそういうのすごいですね。家のインターネットがあかん時に iPhone つないでっていうの、これ皆さん大なり小なり経験あると思うんですよ、うん、
はい、
ちびちび行こうという感じになりますよね、う
ん、使い放題みたいなプランじゃなければそうなりますよね。
はい、ポケットルーターみたいな、まあ私も前まで UQYMAX 使ってましたけど、ああいうもの持っていると多少違うのかなという気もしますが、どうでしょうね、
うん、PC 側でどういう使い方普段してるかにもよるんでしょうけど、ただ一般論としてスマホ単体で使うよりも PC で使う方がデータ量食いやすいとは言われてるので、まあこの場合で言ったら使い放題プランをその月だけでも契約してしまった方が安心ではあったのかなとは思います。
その契約するためにまたインターネットつながるかっていう。
いや、それはあのスマホでいいじゃないですか。
いや、わかるけど、契約に手間取って、おお、スマホのまたパケットがどんどん使われていくっていう感じが。ね。
そうですね。
もちろん私も Y モバイルで外でどれぐらいパケット使ったかなってこう見に行って、この見に行く時もパケット使っていいんやよね、よく考えたらって思ったら、すごくあって。
ああいうのカウントされてるんですかね。
じゃあするでしょ。
する
あ、してますよ、あれはやっぱり。
それはなんぼなんでも。
いやいや、そのぐらいね、自分の契約のどのぐらい使ってるかだから、そこはサービスしてよって思うのは私だけ。
いやいや、まあ、いやまあまあ、人情としてはわかりますけど、
ね、うん、まあ、あと、今コメント聞いててちょっと思ったのが、何日分こういう予備の回線を用意したらいいのかわからないってことだったんですけど、そういう時に便利なのが au 系のポボ 2.0 なのかなって今ちょっと思って、はい、あれって普段使わないときは完全に0円の運用にできちゃうんですよね。はい、で、使うときに例えば今回のケースで言ったら、24時間使い放題のやつを必要に応じて契約していけば、その無駄遣いにならないのかなと。はい、で、前にもワンボタンでちょっと話したと思いますけど、はい、今のところ確かあの24時間使い放題でも最大で48時間、はい、翌日の23時59分まで使えるような感じに、
ね、ね、
そうなってますんで、はいはい、仮に1ヶ月フルに使い放題をやりまくったとしてもそこまでの負担にはならないかなと。他の一般的な使い放題プランの場合と総額はあんまり変わらなくなるだろうなと思うんで、
はいはい、
そういうのもありなのかなという気はしました。
お正月明けすぐに直してもらったんで仕事への支障も少なかったということで、まあお仕事うまく行ってよかったと思いますけどね。
そうですね。
で、なんか最後の方で短時間で水分を含んだ重い雪が大量に降ると大きな被害になるという、
うん、
これなかなか雪の質っていうことは雪の降る地域にお住まいの方にないとわからないお話かなと思いました、
ね、日本海側の場合は一般的に太平洋側よりも水分の多い重たい雪が降りやすいっていうふうには言われますよね、はいはい、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ。日本海側と太平洋側ってすごくざっくり言うと山で隔てられてるわけじゃないですか。
あ、そうですよね、
で、その山にぶつかった空気が持ってた水分を雪って形で落としていくんで、日本海側の雪っていうのは水分が多い重たい雪になりやすいらしいんですよ。で、逆に太平洋側に降る雪っていうのはその日本海側に一回降らした後の雪雲が来るんで、そんなに水分含んでない軽い雪が降りやすいという、どうもそういうことらしいというのは昔なんか理科の授業か何かで習った記憶があるんです。
ボタ雪っていうのが結局水分をよく含んだタイプの雪なんですかね。
そうですね。
まあ、年早々にちょっと大変な思いをされたと思いますが、ね、今年は逆にまたいいこともたくさんあることを願っております。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猿も木から落ちる。 iPhone でイベント撮影の時に会心の出来と思ったのに手ぶれしてたとか、Mac のシステムアップデートをした後でバックアップを忘れたものがあって難儀したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。1月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月19日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。